シネマアクティブのポッドキャストでございます。現在の日時は2020年4月26日日曜日の時間は12時47分お昼ですね。私は2代目カリスマ司会者シネマアクティブのペップでございます。
薬師丸です。
マコチンです。
ケンスです。
ということで、今回は4人で収録をしているわけですが、まあもちろん皆さんご存知の通りですね、コロナウイルスの問題がございますんで、今流行りのリモートで収録をしておると、こういうことでございます。我々の活動としても、一つ大きい軸になっているそのマンスリーシネマトークというのがあるんですが、これがコロナウイルスの影響でですね、映画館自体も休業しているということで、映画館に映画を見に行くこともできないし、濃厚接触になるので、集まってお話をするということもできないと、こういう状況になっておりますんで、今暮らしてる感じプラス最近どうなんみたいな感じを軽くちょっとお話をしてもらえたらと思うんですけど、まこちんどんな感じですか今。
僕のところはもう仕事が減ってしまいまして、悲しいから 決まる。
収入的なところは一応大丈夫っていう感じですか。
一応、保証はしていただいてるんですけど、これが長引くと、
長引くとね、
ね、どうなるかわからない
まあそれはね、もう皆さん同じやと思うんですけど。
ですね。切実な状況ではあるんですけど、割と気楽にというか、こんな時間がある時ってないじゃないですか。
まあね、普段仕事をしてるとなかなかね。
それを謳歌してるっていう感じ。
お気楽な感じで。
発 達と多分顔色変わってくるんじ
まあね。早めにね、これちょっと収まってもらって、ある程度ね、みんなが普通に喋ったり、仕事できたりするようになるのがね、一番いいんですけど。ケンさんはどんな感じですか？
僕も仕事は今休みで自宅待機っていう状況ですね。一応給料は保証されるらしいので、仕事しないで家にいるっていう状態なんで、本当学生以来こんなに時間あるっていう いう状態なんですけど、本当にこのままの状態が続くと社会復帰できなくなると僕は心配してるぐらいで、今本当に毎日目覚ましかけないで寝て、で好きなことやってっていう状況なので、
なるほどね。
その社会的な状況はもちろん元に戻ってほしいけど、僕の生活としては割と取り返しのつかない領域に足を踏み込んで。
薬師丸さんどんな感じですか？
はい、私も今休職中で部屋の片付けぐらいしかすることがなくて。
部屋の片付けとか普段あんまりしてなかった感じじゃないですか。
全くしてなかったですね。で、今そう、普通に布団以外のところで生活ができるまでになったので、
お、すごい。
常にそう、ベッドの上しか空間がなかったんですけど、
仕事の方はじゃあ休みっていうことで。
休みです。喫茶店と映画館と働いてるんですけど、どっちも休店状態なので何もできずで、
なかなかね、厳しい状況やと思いますけど。我々としても、マンスリーシネマトークができない状況なんで、実は4月は実験企画と銘打ちまして、マンスリーシネマトーク GH ということで、Google Hangout を使って、今まさに我々の収録もその Google Hangout を使ってるんですが、それで昨日ですね、4月の25日の土曜日、本来マンスリーシネマトークをやる日程だったところの時間も合わせて19時からということで、織田映画はこれまた映画館で映画見れないということなんで、タイガーテールというネットフリックスのね、配信の映画をお題にして、で、これにはケンさんも参加してもらって、一応10人ということで、1人ちょっとどうしても来れなかったということで、結果9人になったんですけど、トークがありまして、で、実は本日もこの後14時から同じ織田映画でまたトークをやる。そちらも一応10人満席という今の状況にはなっておるんですけども、どうですか、ケンさん。昨日、参加してもらったんですけど、通常、マンスリーシネマトーク、ケンさんの場合は、東京に参加される機会もあるんですが、印象というか、オンラインでやってみて、どういう感想でした？
10人、9人でしたけど、つないだ状態だと、どうしてもクロストークはできなくなるっていうのは、あらかじめ分かっていて、
そうですね。
いつもよりも、もう少しだけ聞く方に力点がある感じ でしたけど、
うんうんうん、
その時間的には自分の意見を言う時間とか、うん、まあその持ち回ってそれぞれの感想を聞くみたいなのは、まあいつもとそんなに変わらないかな、うんうん、少なくともやってること自体はそんなに変わらない気がしますね。
なるほどね。
その中で自分が発言する回数が、まあ、いつもよりちょっとだけ少ないかなって気はしますけど、
大きな違いとしては、これは別にあの Google ハンゴードを使ってるから使ってないからということよりも、東京は単純に2時間あるんですよね。
あ、はい、
で僕らというか、神戸とそれから名古屋も1時間半かな、あと香川も和歌山も1時間半なんで、東京だけ30分長いんで、まあ、そこのボリュームの違いは多少あるのと、あとまあ10人とかってなってくると、やっぱり1人頭のね語りは、まあ1週目は別にほぼ問題ないんですけど、2週目以降にやっぱりなかなか時間が取れないっていうのがね、どうしてもあるんですけど、ただまあ僕的には普段とやってて、もちろんそのクロストークができないっていうのはあるんですけど、それぞれの話振ってそれ聞いてみたいな感じなんで、基本的にはあんま変わらないですけど、一堂に会してると待ってる人というか、出番待ちだったり、まあ、話終わった人の様子っていうのが目でわかるじゃないですか。
あ、はい、
そこがやっぱりちょっとわかりづらいので、その辺がちょっとね、心配ではあったんですけど、退屈してないかなっていうね感じはあったんですけど、だから聞く方をちょっとあのメインに楽しんでもらえないと、なかなかね、喋ることメインで楽しめる人やと、ちょっと自分の番が来るまで暇やなみたいな感じになるかなっていうねところもあるんですけど、うん、まあでもマンスリーシネマトークは、まあいつも言ってますけど、自分が喋ることもそうなんですけど、人が喋ってるのを聞くことで新たな発見っていうのが毎回あるので、そこの部分をね、まあ楽しんでいただけたらいいかなと思うんですけど、今後ですね、この状況っていうのがまだ今のところ、まあ、ゴールデンウィーク明けまでは緊急事態宣言、まあ、引き続き続いてるんですけど、まあ、これが伸びるのか伸びないのかというところも含め、映画館が再開できるのかどうかっていうのも含めて、全く今見えてない状況なんで、まあ、5月もひょっとすると、まあ、同じような形でやらないといけないかなという感じにはなってるんですが、ただ、仮設の映画館というシステムが発表されてまして、まあ、これに参加される作品っていうのが、ソーダ監督の精神ゼロ以外にもいろいろ今出てきておりまして、多分これ追随する流れができつつあるなと思うので、まあ我々としてはやはり映画館で映画を見ることが叶わない以上は、ある程度映画館にまあ少ないかもしれないですけど、お金が入るような形でやれたらもちろんいいなと思ってるんで、まあこのシステムが普通に動いてて、普通に皆さん見れる環境なんであれば、そっちの作品をまあお題映画にするような形で、我々としてはちょっとサポート、まあビビたるもんですけど、できたらいいなというふうに思ってるんですが、先が見えない話になるんで、難しいところではあるんですが、トーク自体はもちろん何らかの形で継続をしていって、映画館でまあ再び映画が見れるようになればですね、また通常のスタイルに戻してというふうに考えてはおるんですが、あと、まあ、どうですかね、なんか、この機会やからこそやってみたいこととか、あるいは発信しときたいこととか、まあ、こっちなんかありますか？
そうですね。皆さんもご存知でしょうけど、あのミニシアターエイド、
そうですね。
岐阜君がものすごい勢いで
やっ
ていて、
うん、
本当に喜ばしいことだなって思いますね。まあ、情報番組とかでも取り組みが取り上げられて、
うん、
ミニシアターっていう言葉があんまりね、地上波というか、テレビで聞くことなかったじゃないですか。
ないです、ないです。
その情報番組にミニシアターっていう言葉がこう出ているっていう、あの状況にもすごい希望が持てるというか、
うん、
これをきっかけに、まあ、そういう小さい街の映画館の存在を知る人だっているだろうし、
うん、うん、まあそうですね。
うん、あと、やっぱりこういう危機的な状況なんですけど、
うん、
この状況でなんか横のつながりみたいなのが、ちょっとしたらできてくるんじゃないかなと思って、
はい、
このコロナがこう落ち着いた後、なんかどういう動きというか、
うん、
が出てくるんかなっていうところがちょっと楽しみというか、
うんうんうん、
ここにもなんか希望を見出せるんじゃないかなって思って。
なるほどね。薬師丸さんどんな感じですか？
はい、そうですね。とミシアターエイドもですけど、あの関西のウェブアワーローカルシネマーズも、うん、T シャツが結構 出たらしくて、
あ、ほんまですか？
はい、考えられてたかなり上の数が出たらしくて、それは本当に良かったなと思います。うん、
ただね、
はい、
我々だけがまあお互いにね、助け合いしてるだけで賄えるものでもないので、そこがね、悩ましいところではありますけどね。
はい。
うん。ケンさんどんな感じですかね。
そうですね、なんかそういう動きに関してはポジティブな部分というか、映画館に対する認知度が、
うん、
まあこれをきっかけにっていうと、まあちょっと皮肉ですけど、
そう
ですね、まあ高くなってきて、まあそれは無事に今回のこういう状況が解消されたら、
うん、
多分もう少しいい方向にその抜本的な変化が起き
う
るんじゃないかなっていう点は期待してますね。
なるほどね。
まあちょっとそのそもそも前提にある状況が良くなかったっていうのが、まあ、事情的な意味も含めて変わっていければいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
僕が働いてる映画館に関しては親会社がいて、はい、なんか結構そういうムーブメントには名前が上がらないっていうのがあってそんなに状況は変わらないんですけど、
うんうん、
てかなんなら一番最初にもしかしたらなくなるかもしれないぐらいの状況だと思うんですけど、うん、僕はそれを心配してるんですけど、
いやいや、まあ、ね、
でも多分ミニシアターエイドとかは多分分配されないのかな、どうなんだろう、わからないです。名前は出てんの見たことなくて。
名前多分出てないですよね。
うん、多分系列的に出てないんだろうなって気がしますね。
そうですね、
はい、
いわゆるシネコンというか、まあ、全国的にね、こうチェーン的に展開しているようなところは、まあ、まずそこには乗ってこないので、まあ、独立採算でやってるところっていうのが一つ基準にはなるのかなと思うんです
けど。そうですね、
うん、まあ、その分そこに入らないということは、まあ、ある程度ね、体力的なものはあるというところもあるので、
うん、多分そうなんだと思います、うん、はい、
まあ、もちろんなくならないことを祈りつつですよね。
そうですね、一回もなくなってほしくないですね。
ですけどね、休業状況が長く続くとね、なかなか厳しいし、開けてもいいよとなったとして、でも映画館に行くこと自体がリスクが高いというふうに思われて、映画館に行く人自体が文字通り自粛するような形になってしまうと、まあ開店休業状態になっちゃうんで。
そうですね。
ね。
あの今、映画監督の入江監督が、
はい、
今回こういう状況になって、積極的にその映画館を助けようっていうのを発信してるんですけど、
うん、そうですね。
で、今、入江監督がやってるメルマガの、僕らのモテるための映画製品っていう、僕モテっていうメルマガの YouTube チャンネルで自主的に映画館のインタビューを載せてて、今は名古屋のシネマスコーレの坪井さんのインタビューと、あと川越スカラ座の、スタッフさんのインタビューを載せてて、この後2巻ぐらい深谷シネマとあとどこかのインタビューを YouTube で発信するらしくて、それは入江監督は募って、まあ、ミニシアターの状況とかを認知を広げるっていう意味で活動してるみたいで、
ね、
そこで、まあ、より詳しいこととかは聞けるかなって思います、
うんうん、
まあ、ちょっとそれを聞くとだいぶ状況的には苦しいんだなっていうのが、
う
ん、困窮状態がだいぶ具体的に、
うん、
あの発信されてるんで、まあなんとか政治に期待したいんですけど
難しい、一番難しいところですね、
うん、そうですね、うん、ちょっと文化的な方向に対する救済をしてほしいなっていうのは、
うん、そうなんですよね、
ありますね、
うん、まあ、文化に対してのやっぱり理解度というのが、まあ、如実に出てるかなという気はしますよね、うん、特にね、名古屋シネマスコーレ、ね、坪井さんなんかもそうなんですけど、割と早い段階からメディアに出てていろいろ窮状を訴えてるようなところがあるんで、うん、まあ映画館、特にミニシアターはね、本当に自転車操業的に回していかないとね、
うん、
ニッチもサッチもいかない、スタッフの給料もね、そんな高いもんもらってる人もいないしっていうことになるんで、まあなかなかね、厳しいんですけど、まあ寄付金で言うと、もうすぐ2億円ですか、まだですか？
もうすぐですかね。
もうすぐですかね。それぐらい、まあ映画見てる人は、これはやばいっていう危機感をね、多分共有できてるからやとは思うんですけど、うん、ただそれだけでは全然足りないんでね。
持って 1、2ヶ月ですか？
でしょうね。
まあそうですね。あれは固定費を補填するものですからね。うん、なんかその、
結局、
まあ、一時的なものですよね。
そうなんですよね。言葉がちょっと聞こえが悪いかもしれないですけど、日銭という部分で言うと全く入ってきてない状況なんで、
うん、
ここをなんとかしないといけないですからね。
うん、
だからまあそれがその仮設の映画館のシステムでそこを補うことができたらなとは思ってるんで、まあシステム的にいけそうやったら我々もそこに積極的に利用することで、ちょっとでもね、日銭を落とすという感じで、まあ寄付とかはね、まあそれぞれの懐事情もあるし、それぞれでできる範囲でやらないと仕方がないんですけど、まあ現状それぐらいしか我々もできることがないので、なかなか厳しいですが、しんどいからこうなんとかしてくれっていうのってやっぱりできたら言いたくないじゃないですか。でも言わないといけないっていう状況っていうのが今まさにそれやと思うんで、なんとかねできる範囲でとりあえずはね助けていって、今のやっぱりシステムに、システムっていうかまあ生活のねシステムに問題を感じてるんやったら、やっぱりなんとかそれを変えるのは我々の力で変えていかないといけないんで、まあこれは一朝一夕にはいかないのでね、まずはしのいでそっからっていう感じで、まあ順番にやっていくしかないでしょうね。
うん、
なのでまあ我々としても活動的にはだいぶ制限されてはしまうんですが、こういう形で Google Hangout を使ったマンスリーシネマトークとか、あとまあポッドキャストの配信もね、映画館情報とか新作映画の情報なんかも流すこともできないもんですから、月一でもこうやって集まって、とりあえず今の時期は急場を耐え忍んでですね、まあ未配信の分もあるんでそれも配信しつつ、映画館がまたスタートした時にはね通常モードに戻していきたいなというふうに思っておりますんで、まあ引き続きよろしくお願いします。
お願いします、
はい、
お願いします。
なんか皆さん言い残したことないですか？
あと、配給会社もやばいと思うんですよね。
ですね。
うん。
映画館で映画上映できてないんで、うん、もちろん、特に独立系の配給会社、
うん、
もう、やっぱり自転車操業で
やってると
思いますから、あんまり声がそこまで上がってきてないんですけど、状況結構逼迫してると思うんで。
いやと思います。
なんかまあそういう配給会社をこうサポートするには、まあ今のところまあその会社の映画のパッケージを買うか。
ああそうですね。
あとまあ配信で映画見てあげるかっていうところなので、
うん、
まあネットフリックスみたいなね定額の配信サービスもいいんですけど、
うん、
うん、そういうふうに個別にこう配信で見るっていうのもちょっとこれからしていきたいなと思います
。そうですね。アップリンクの浅井さんがグッチーズフリースクール の、 生配信に出てはって、まあ、その時に割と赤裸々なお金の話をされてたんですけど、まあ、それ聞くとやっぱりだいぶそれはやばいなっていう感じになりますよね。そのもともと動いてた金額も全然大きいけど、まあ、それがゼロになってるっていうことなんで、まあ、これはほんま厳しいなっていう感じしますよね。
しかも配給の場合、映画公開するまでその莫大なこう宣伝費をかけるわけじゃないですか。
そうですね。
ね、今までかけてきた映画がもう直前で回らなかったみたいな状況なので。
うん、ねゼロですからね。
やっぱリスクを取ってる分、かなりね。
厳しいですよ ね、
ね。
それはほんまそうですね。薬師丸さん、なんか言い残したことないですか？
特にはないです。皆さんはどうぞお元気で。健康に気をつけてください。
いや、そうですよね。
本当に、
うん。元気でいないことには何も始まらないんでね。
うん。
うん、元気じゃなくなったら、ね、逆に助けてもらわなあかんっていう話になるんで。
はい、
まあ、誰かを助けれるうちはほんまに元気な証拠やと思うんで、うん、我々も元気でいないといけないですよね。ケンさん、なんか言い残したことないですか？
ちょっとみんな映画見ましょう。僕は割と楽観的な性格なので、
うん、
こういう時はいつもの通りに過ごしてます。できることやって、僕は相変わらず映画を見て、
うん、
それをなんか発信するっていうのは欠かさずやりたいなと思ってますね。
うんうんうん、そうですね。普段まあ映画館で使ってるお金が全く使えない状況なので、うん、まあその分、例えばね、まあ、配信を契約するなり、その、まあ、レンタル、オンラインレンタルを借りるなりなんなりっていうのは、全然ありやと思いますし、サブスクであっても、 見ればちゃんとお金は回ってるので、うん、その作品にね対してはお金は回ってるんで、やっぱりどんどん消費をしていかないとお金も回っていかないんでね、だからまあできるだけやれる範囲で僕らもお金がね回せたらなぁとは思ってますけども、
まあなんかこういう時にしか見れない映画はあるなと僕は思ったので、
うんうんうん、
あ、普段だからその映画館で見てて映画館が見れなくなって、うん、っていう時にこういう時だからできる映画の楽しみ方とか考えるのは面白いなと思うし、それはなんか一人一人が楽しいやり方を考えることは別に悪いことじゃないんで、
う
ん、
そうですね、
楽しみましょうっていう、こういう状況だからできることを考えましょうって僕は思いますね。
そうですね、我々まあ幸運にもっていう言い方はどうか分かりませんが、現時点で生きてますから、生きてる我々はやっぱりこの先を変える力をね幸いにも持ってるので、今をこうやり過ごしつつまた未来もいい風にね変えていけたらなというふうに思いますけどね。まあ映画もそうですけど我々の暮らしもねそれに当てはまると思いますけど、当たり前に映画見てて当たり前にマンスリーシネマークやってたのが懐かしいなっていう感じにはなってますけどね
まあでもなんか映画好きとしてはやることは変わらないと思ってるんですよ、うん、もちろん個人の生活は変わったと思うんですけど、
うん、
でも映画好きとしては映画見て、
うん、
映画のことを話して、
うん、
みんなもなんかその見た映画を発信してもらえばそれが知れるっていう、それはなんか映画館で見る映画でも配信で見る映画でもまあやること変わらないん
で、まあそうですね、
映画好きとしてはそんなにもちろん状況はありますけど、
うん、
そのシンプルに考えればやること変わらないかなって僕は思ってます。
そうですね、
はい、
まあまあそんな感じで我々もまた月1ぐらいではこうやって集まって近況プラスその間にまあ見た作品とか、まあ新作旧作に限らずですけどね、いろんなお話がまたできてはまあワイワイできるだけ楽しくねやれたらいいなとは思ってますんで、まあ聞いてる方も引き続きですねよろしくお願いしますということでございまして、じゃあまあそろそろ今回はこの辺りでお開きにしたいと思います。私は2代目カリスマ司会者シネマクティブのペップでございます。
薬師丸です。
まこちんです。
ケンスです。
はい、ということで、来月もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。